舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、七子チャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。舞鶴引き上げ記念館より松本達也さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ今日はですね、新収蔵品展記憶がつなぐ未来、こちらが現在今開催中ということなんですけれども、はい、どういった企画展なんでしょうか。
はい、引き上げ記念館の方では毎年その昨年度、まあ今で言った令和2年度にいただいた資料、それをですね皆さんにご披露するという意味も持ちまして、新収蔵品展というのを行っております。で、今年度もですねたくさんの資料を、引き上げ記念館の方で新たに収蔵しました。
はい、
はい、でその中から、総点数として約26件ですね、でその中からまあ、分かりやすいものとかですね、まあ、貴重なものそういったものを、展示をさせていただいております。
はい、はい、ありがとうございます。ということで今回の企画展は昨年度令和2年度ですねに収蔵されました新たな資料を紹介されているということで、今回は109点集まっているということなんですね。
は
い、
そうですね、毎年毎年ですね、多くの方から寄贈の申し出が、まあ、年間で言ったら100件ぐらいあるんですけれども、まあ、その中からですね、引き上げそれからシベリア抑留に関した、第一次資料その当時のものを、中心に、収蔵を、していっております。
はい、
で今回のね、面白いものたくさんあります。いつもよりですねバラエティに富んだ種類のものがあります。まあ、その中でもですね、やはりシベリア抑留に関したもの、その中でも、倉光さんという方からいただいたんですけども、はい、そのお父さん三輪さんという方なんですけども、その方が自分の娘、で倉光さんという方は長女なんですけども、シベリア抑留に行ったっていうことは一切話せなかった。でも亡くなってからちょっと整理してたら、こういったものが出てきたんですということを言っておられて、で、まあ、それを見るとシベリアの方にお父さんが実際行ってて、でそこで苦労した、まあ、それの記録はですね詳細に記録されているのと、その時に使ってたものも合わせてね、まあ、どういったらいいんでしょうね、保管してて、まあ、それも合わせてこちらの方に、寄贈をいただきました。中にはですね、シベリアで使ってた石鹸、
残ってるんですか。
そうなんですよ、
すごい、
まあ、小さいもんなんですけどね、
はい、
あ、これが石鹸なんだっていう感じで、まあ、その他にもですね、まあ、自分が行動した年表とか、あとそのお父さん炭鉱の方にも行ったりして、で炭鉱でダイナマイト使いますよね、バーンと爆発して、はい、でそれの銅線なんかねあるんだと思いながら見てたんですけど、まあ、そういったものも含めていろんなものこと細かに記録されてるんですよ。で、まあ、シベリア抑留一体ね、まあ、どういったことが、ね、起きてどういうふうに心境の変化があったのか、まあ、そういったことも今後それを詳細に調べていくことによって分かってくるんじゃないかなというふうに思っています。ね、面白いですよね。
すごいな、
はい、
まずねお一人目、三輪国光さんという方ご紹介いただきましたけれども、はいはい、この方はそしたらご家族には一切お話はしてなかったということで、はい、家族はお父さんが引き上げ者だったということすら知らなかったと。
どう引き上げ者、はちょっとわからないんですけども、シベリアに行ってたというのはもうその時に初めてわかった。
へ、
ね、結構ですねこのシベリア抑留に行って、まあ、戦争体験された方はそうかもしれませんけれども、その当時のことを喋らないっていう方は結構おられます。
やっぱり家族に心配かけたくないっていう思いなんでしょうかね。
そうですね、まあ、それもあるんでしょうけれども、当時の辛い記憶、ね、自分が一緒に働いてた人たち、それから一緒にご飯を食べていた、ね、そういった人たちがそこの収容先でどんどんなくなっていく、それから辛い、ね、寒くて食べ物もなくて、でそういったことを、ね、まあ、家族の 伝えるのはやっぱし申し訳ないというかね、辛いというか、まあ、そういうことを、ね、思い起こしたくないという気持ちも自分的にあったんだと思 う、ね、でこういったあの亡くなってから、知ったんだということで記念館に来られる方もやはりたくさんおられます。はい、
はい、
うん、ね、お父さんが実際どんなことを体験したんだろうということで初めて、うん、あ、シベリア抑留ということがあったんだということを知る方もおられますし、お父さんどんなことを体験してどんなことを思ったんだろうな、そんなことを思いながらこっちの方の記念館見て、あ、こんなに大変なことをね、そりゃ家族に言えないよなっていうふうに思って帰られる方もやはりおられますね。
そうですか。
はい、
はい、ということでね、はい、あまり多くは語らなかったということなんですが、こと細かにこの資料には記されているということで、大変貴重な資料を今年度、昨年度ですね、
はい、
寄せていただいているということですので、はい、ぜひ間近でご覧いただきたいなというふうに思います。
はい、
そして他にはどういったものがありますか。
そうですね、うん、他にもですね、まあ、いろいろ、ね、一つ一つ見ていくと面白いんですけれども、引き上げの当時の様子を撮影したねが、これはね、平にある引き上げ援護局を中心に撮影された、
うん、
山田さんという方が寄贈していただいた資料なんですけども、でこの写真ですね、まあ、当時の、ね、様子を撮影したというのだけでも貴重なんですけども、
はい、
去年大浦会館でね、これをカラー化した展示をされたと。で今回はその白黒の写真と、うん、カラーの写真を合わせて展示しております。
へ、
ね、白黒だとですね、やっぱし記録、それからあの歴史のあった歴史なんだなというふうに思うんですけども、カラーにするとより身近に、あ、本当にこんなことあったんだということをね、私たちにね改めて思い知らせていただく。で見えなかったものもね、やっぱしカラーにすると見えてきたりするんですけれども、まあ、その対比を見るのもやっぱり面白いのかなというふうに思ってます。でまた他にもね、いろんな資料がありましてね、まあ、まあ、街頭、まあ、たくさんもらっているはいるんですけども、
はい、
で今回いただいたのは、あちらの方で使ってた街頭、ね、特に日本軍の門っていうのは袖が外せるんですよ。
街頭っていうのはコートのことですかね。
あ、そうですね、
はい、
コートですね。で袖が外せて、で当時の人の話によると、そのコートと食べ物をブツブツ交換したんだっていうことを言っておられます。で実際にそれがブツブツ交換に使われたのかちょっとわからないんですけども、でいただいた時にはそのもう袖がない状態ね、はい、まあ、当時どうやって使ってたのかなということを忍ばせる資料としても、うん、まあ、面白いのかなというふうに思います。はい、
ね、え、こういった本当にバラエティに富んでますね、この時点ですでにね。
そうですね、うん、本当にね今回ね、まあ、いろんな種類の資料が揃ってるなというふうに思ってます。だから、はい、ただ、まあ、引き上げに関する資料なんですけれども、まあ、目移りするというかですね、もう飽きずに見れる、うん、まあ、今回の、企画展なのかなというふうに思ったりはしてます。
はい、はい、ということでね、今回の企画展、新収蔵品展記憶がつなぐ未来ですね、
はい、
4月17日日曜日まで開催されています。先ほど松本さんからも何点かご紹介いただきましたけれども、全部で、109点展示されているということですので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思います。
はい、皆さんのお越しをお待ちしております。
はい、それではここで1曲お届けいたします。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 そしてインターネットでもお聞きいただけます。 FM 舞鶴のホームページより、インターネットサイマルラジオではパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私、長野由加がお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴引き上げ記念館より松本達也さんにお越しいただいております。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。先ほどね、この新収蔵品展記憶がつなぐ未来についてお話をお伺いしてたところなんですけれども、こちらの企画展が4月17日日曜日まで開催ということで、この期間中レクチャーコンサートというものが開催になるそうなんですが、
はい、
こちらはどういったコンサートなんでしょうか。
はい、 これはですね2月の27日の日曜日、今月の末ですね、
はい。
で、引き合い記念館の方で実際に、シベリア抑留中で辛い思いがした、寒い、ね、食べるものがない、そういった辛い辛いっていう話ばっかしなんですけども、そんな中でも、ね、抑留者の人たちいろんな思いで、記録を残したり、ね、うん、有名なのは白樺日誌、ね、日々の思いとかを和歌にして残した、うん、でその他にね、将棋だったり麻雀だったり、ね、スプーンを作ったりいろんなことを作って、それから表現して、
うん、
明日へ、明日を生き延びるための、ね、まあ、そういった、気持ちを作っていったというふうに言われてますけども、実はですねあちらの方で楽団とか劇団とか作って活動された、そういったことも分かってます、
はい。
で今回は、ですね多摩大学の方から小林明菜先生、それから音楽家の森谷梨沙さん、バリトン歌手の古川誠一さん、それからスボリンスキーさんという方4名を迎えて、引き合い記念館でその当時行っていた楽曲音楽を再現しようという催し、ね、レクチャーコンサート、シベリア抑留の音楽と文、音楽文化記憶の継承へというのを、開催します。入場は、ね、記念館の入場料だけで入れるというちょっとお得な企画です。
すごい値打ちありますね。
そうですよね、うん、ね、こんな、ね、豪華なメンバーがた、ね、まあ、入館料だけで聴けるなんてすごいですよね、
はい、はい。レクチャーコンサートということですので、何かをこう教えながら演奏されるという感じなんですかね、はい、
そうですね、あの普通のコンサートでしたら、ね、あの楽曲がただ淡々と流れていくんですけれども、うん、今回のコンサートの特徴としてはその音楽、ね、まあ、楽器かもしれませんけれども、
うん、
ここはこういったことでシベリア抑留に関係するんですよということを説明を森谷さんがしながら進めていくというふうになっております。ね、なかなかね私たちもわからないこともたくさんあると思います、ね、一つの音楽をとって、ね、今さっきふるさとかかりましたけども、ふるさとっていう歌も、ね、抑留者たち、ね、シベリアに行っていた人たちがふるさとを懐かしんでよく歌ったということを聞いたりもします、ね、こういった一言が、ね、付け加えられることによって、ね、当時、まあ、どういった気持ちでされてたんだろうなということ、ね、あ、この音楽ってシベリア抑留されていた時に、まあ、どういう気持ちで、ね、聞いたり歌ったりしたのかな、そういったことも含めて、ね、分かりながら味わえるんじゃないかなというふうに思っています。
より理解が深まりそうですね、
はい、
はい。ということでレクチャーコンサート、シベリア抑留の音楽文化記憶の継承へということで、今月末ですね、
はい、
2月27日の日曜日の開催となっております、はい、時間は午後2時からですかね、は
い、今おそらく2時間ぐらいだと思いますけども、
はい
はい、もうちょっとね今、チラシとかを作成中です、はい、出来上がりましたまた市内の方に送らさせて置かさせていただきますので、
はい、
皆さん、ね、こぞって来ていただければありがたいと思ってます。
はい、ありがとうございます、はい、今回のレクチャーコンサートではこれまでの研究成果をもとにシベリア抑留下の日本人収容所で鳴り響いていた音楽や音のその風景を再現してくださるということなんですね、
はい、
そしてその当時の音楽だったり文化っていうのもこうご紹介をしていただきながらのコンサートということで、
はい、
この歴史の継承について、この、ね、音楽で楽しみながら考えていただけるような機会になりそうですね。
はい、そうですね、はい、私もとても楽しみにしております、はい、
はい。ちなみにどういう楽器なんですかね。
そうですね、まあ、ピアノは使われるというふうに聞いてます。あとね、まあ、バイオリンあたりが来るんじゃないかな。ちょっとそのあたりはねまだはっきりした詳細、打ち合わせできてないんですけれども、
はい、楽しみですね、
はい、
そしてこのバリトン歌手の方がいらっしゃるということなので、もちろん歌いながらですよね。
そうですね、ね、この古川さん実は、お父さんだったかな、おじさんだったかな、シベリア抑留者だったということもあって、あ、まあ、そういった縁もあるみたいです。
はい、ね、やっぱこういった音楽って今の時代もね、私たちにとって大変あの潤いになりますけれども、はい、当時の皆さんにとってもね、この寒い、お腹空いた、そしてもう毎日毎日働かされてしんどいという環境の中で、うん、もう本当に生きる希望になってたんだなっていう風に思いますよね。
そうです
ね、
はい、まあ、明日、ね、それから日本に帰るんだ、まあ、そういった気持ちをね、保つためにも必要だったもんじゃないかなという風に思ってます。
はい、そういったね、当時の音楽を再現しながら、改めてね、考えていただけるようなコンサートになっているかと思いますので、はい、興味のある方はぜひ、午後2時からの開演となっております。2月27日の日曜日、場所は舞鶴引上記念館ですね、はい、セミナールームとなっております。
はい、はい、じゃあ皆さんこぞってお越しください。
はい、はい、それではここで一旦お知らせを挟みます。
はい、
ななこチャットラジオ金曜日、本日は舞鶴引上記念館松本さんにお話をお伺いしてまいりました。はい、さて松本さん、このね、はい、現在開催中の企画展、新収蔵品展、はい、記憶がつなぐ未来ですけれども、はい、こちらが4月の17日日曜日までの開催となっておりまして、はい、先ほどもね少しご紹介いただきましたが、109点集まっているということでしたよね。はい、でこの企画展では、この家族の方にも多くは語られなかったものがね、あのほとんどということだったんですが、はい、その資料の中には当時の状況が記録として整理され、貴重な情報として残されているなど、この体験者の方の後世へこの史実を伝えたいという強い思いを感じるような企画になっているということなんですね。
はい、
はい、でこういった、ね、体験者の方からも直接お話を聞ける機会っていうのがもう本当に少なくなってますのでね、こういった資料からその思いを感じていただけたらなというふうに思います。
はい、
先ほどご紹介しきれなかった他の資料とかって、
そうですね、はい、まあ、いろいろいっぱいね、まあ、喋り出したきりがないんですけども、まあ、その中でもですね、今回初代の引上言語庁の長官であった斉藤宗一さんっていう方の、うん、資料も、寄贈いただいてます。でこの方はね、当時民間だった YMCA の方から、壊れてね、なんとかなってくれと言われて、長官になったみたいなんですけども、ね、この人愛の人ね、キリスト教を中心に、ね、されてたんで、まあ、そういった愛を持って、引上者の方に接したり、ね、引上業務も進めてった。でその中でもですね、今回、ちょっと割れてるんですけども、うん、レコードがあります。
レコードもあるんですか。
はい、レコードにね、ご挨拶がですね少し吹き込まれてて、ちょっと割れてるんで全部ははっきり聞こえないんですけども、あの聞こえるとこだけ、収録して、館内で聞けるようにはしておりますんで、まあ、当時の、ね、肉声、ね、まあ、どんな思いを持って引上者の方をお迎えしてたのかということも合わせて聞いていただければありがたいかなと思ってます。
はい、ということで大変貴重な資料ですね。
そうですね、はい、
その見るだけではなくって、この音として感じることもできる資料が今回なんとあるということで、はいはい、それはその引上言語庁の長官の斉藤さんの肉声ですね。ということなんですか。はい、
そうです、肉声ですね。はい、
しかもレコード割れてるって、ね、ことだったんですけれども、
ね、最初ね聞けないかなと思ったんですけども、
すごい再生できたんですね。
はい、
すごいな、これはぜひ聞いていただきたいなというふうに。
そうですね、皆さんぜひ聞いてほしいですね、
思います。そして他にもね、はい、いろんな資料がありますので、はい、ぜひ、間近でご覧いただきたいなというふうに思います。
はい、
こちら、開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分までとなっております。はいはい、そしてこのね、企画展の期間中の2月27日日曜日ですね、先ほどもご紹介いただきましたけれども、レクチャーコンサートがございます。こちらもなんと引上記念館の入館料だけでコンサートを聴けちゃうんですよ。ということで、はい、 ぜひねこの日予定が合う方はこの日を狙って行かれたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、シベリア抑留中の日本人捕虜たちの文化創造活動について実際に歌われ演奏された音楽を再現しながらレクチャーしますということなのでね、先ほどももしかしたらこの曲入ってるんじゃないかなという勝手な妄想でふるさと流したんですけど、
はいはい、まだね曲ははっきりしてないんですけど、はい、
でどういった曲が実際に歌われていたんでしょうかね。
そうですよね、
そういったところもぜひ生でお聞きいただけたらななんて思います。
はい、
はい、ね、演奏のほか歌もきっとねあると思いますのでぜひぜひ触れていただけたらなと思います。さあ引き上げ記念館ですけれども大浦にあります雪がね今年もたくさん積もったんじゃないかなと思うんですけれども
ね、あの出勤してびっくりっていう感じですね。ね、この昨日はすごかったですね。30センチぐらい積もってて
積もりましたよ ね、
本当に除雪で大変だったっていう思いがありますけども、
あの駐車場も広いから大変じゃないですか、はい、雪かき ね、
もうね半日かけて頑張って かき集めもう今はねあの車も結構止まれますので、皆さんのお越しをお待ちしております。
はいはい、ぜひぜひ、ね、あの駐車場も皆さんあの一生懸命雪かきして皆さんのお越しをお待ちしておりますので、はいはい、まあ、こういった時期だからこそ密にならずにゆっくりご覧いただけるんじゃないかなというふうに思いますのでね、はい、舞鶴市内の皆さんもこの機会に改めて自分の町でどんなことが起こっていたのかなというこの歴史を感じてみるというのもあの大変あの興味深いことだと思いますので、ぜひ舞鶴引き上げ記念館に足を運んでいただけたらなというふうに思います。
はい、
はい、ということで本日は舞鶴引き上げ記念館より松本達也さんにお話をお伺いいたしました。はい、どうもありがとうございました。
皆さんのお越しをお待ちしております。はい、
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。